日本の為政者たちよ、今こそ反欧米論アジアの新世紀を読め。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田直です。
衆議院が、10月9日ですか、水曜日ですね、先週の、はい、に解散になって、うん、明日の10月15日、僕の誕生日やね。
そうですよ、おめでとうございます。
公示され、10月27日投開票の予定ということにね、今総選挙になってるわけですけども、はい、まあ世間は今そんな選挙の話だらけ
で、
まあ、石破内閣、石破政権どうやねんとか、はい、まあ、いろんなスキャンダルが文春法ボンボン出てきたりしてね、まあ、そんなことで、世間は選挙の話でかまびすしですけど、まあ、そんな中、表現者クライテリオンでは最新刊反欧米論アジアの新世紀に向けてを出版します。
はい。
でこれね、反欧米論、
はい、
欧米論に反対すると、
うんうんうん、
まあ、ちょっとアンチ欧米っていうかね、でそれでアジアの新世紀に向けてっていうことで、アジアをしっかり考えようやないかと、まあ、いう内容に、まあ、なってるんですよね。
はい。
で、これはね、例えばこの間、石破さん、ASEAN に行ってきたんですね。
うんうん、
ASEAN 言って、東南アジア諸国連合を言って。で、最初のこれ、東南アジア諸国連合を言ったら、インドネシア、シンガポール、タイ、フィリピン、マレーシアの、
うん、
まあ、東南アジアの国の話だけだったんですけど、最近はもう、アメリカのブリンケン国務長官が来たりね。
はい。
で、石破さんも行ったり。っていうことで、まあ、いろんな国が来る東南アジアの会議に、なっているんですけども、この東南アジアのこの議論でもやっぱアメリカがものすごい重要な役割にこうなってるわけですよね。で、その席で、石破さんいろんな外交とかやってましたけど、で、その、今回の ASEAN の外交で石破さんの外交ずっと何やってるか見たら、もう完璧に岸田外交をそのままやってはるんですよ。だから、石破かどうか関係ないですよ。
はい。
岸田です、あれはもう。うん、じゃあ、その、岸田外交ってどんなんだったかって言ったらね、びっくりするぐらいアメリカ一辺倒なんですよ。これはね、岸田って名前がついてるんですよ。
はあ、
それまでの外交と全然違うんですよ。
どういう？
もう完全にアメリカ一辺倒。あと、前世。で、かつね、アメリカって、って僕ら言ってますけど、
はい、
別にアメリカって一人じゃないんですよ。いろんなアメリカがあるんですよ。
うんうん、
だいたい共和党と民主党で全然違いますからね。
そうか。
分断するぐらい違いますから。
うんうん、
だからそれでいくと、アメリカ一辺倒じゃなくて、バイデン民主党政権一辺倒なんですよ。
そうか。でもかなりもう、
偏ってるというか、うん、ものすごい偏ってる。
ね。
そうです。でもこのバイデン外交が、
はい、
岸田外交で、で、それがもう、石破外交になってるわけですよ、ね。
はいはい。
だからもう、何のために総裁選やったんや、みたいな。
うん、
誰でもええんけ、これやったら、いう。
本当ですね。
うん、もうなんかどうなってんねん、みたいな話に、こう、なってるんですけども。
はい。
まあ、この、岸田政権、あるいは石破政権の、バイデン一辺倒っていうのはもう、極端ではあるんですけど、まあ、言うても、アメリカ一辺倒であることは戦後ずっと一貫してるし、で、もうちょっと広い意味で言っても、欧米、一辺倒なんですよ、日本っていうのは。
うん、
で、これ戦後だけじゃなくて、古く言っても、明治時代の時に、脱亜入欧っていうのやったんですよ。
うん、
歴史で。覚えてます？覚えてます？
その響き覚えてますね。
脱亜入欧ってやったでしょ、うんうん、これ脱亜、アジアから出して、入欧をヨーロッパ、
はい、
欧米に入ってきますよと。
はいはい、
日本は、このアジアの国、というよりも、
うん、
ヨーロッパ側の、ま、国ですよっていうのが、もう、戦後というか、もう明治以降の大前提になってて、ま、いろいろ変遷はありましたんですけど、その延長ずっと今までやってるんですけども、うん、
はい。
それをそろそろやめようやっつってるんですよ、これ。
あー！それが反欧米論。
うん、だからね、これなんでかって言ったらね、やっぱりね、アメリカもだいぶ弱なってきてるし、ヨーロッパもだいぶ弱なってきてるし、一方でアジアがだいぶ強くなってきてるので。
中国。
うん、そうそう。で、これはね、明治の頃から今まで一貫して欧米って最強だったんだけど、
うん、
その状況がようやく変わりつつあるんですよ。
うん、あ、今じゃあ世界が動いてる、
うん、動いてるってことです。だから、うん、そろそろそういうこと考えなあかんよということで、はい、今日のタイトルは日本の為政者たちよ今こそ反欧米論アジアの新世紀を読めということを今日はたっぷりお話したいと思っております。
よろしくお願いします。今日は世界史の実態が見えてくる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
スマートフォンから簡単操作で楽々配車登場、日タクスマハイ。お電話不要、スマホのアプリで簡単にお呼び出し、いつでもどこでもスマホからお迎え先をご指定ください。迎車中のタクシー位置や到着予定時刻、概算の運賃、経路もスマホで確認が可能です。詳しい利用方法は日本タクシーのホームページまで。ますます便利で安心に、日本タクシー株式会社。
お祭り、イベント、旅行、通勤通学、今まさに日常が戻り、出会いが街中に溢れています。北港観光バスはバス事業を通じ、あなたと誰かを笑顔で結ぶお手伝いをしております。送迎、シャトルバスから路線バス、貸切バスまで、さまざまなシーンでお客様のニーズに応えていきます。この街の日常を守りたい、北港観光バス株式会社。
さあ、お送りしています週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは日本の為政者たちよ今こそ反欧米論アジアの新世紀を読め、
うん、これね、本当にね、岸田さんのね、もうアメリカ一辺倒というかバイデン一辺倒はね、恥ずかしいこと極まりないほど、うん、プリプリプリプリプリプリプリ尻尾太るんですよバリバリバリバリバリバリ、どんだけ好きやねんお前ご主人様みたいな。
そんなに、
そんな外交見たことないですよ、
うん、だってやっぱりこっちのね、意見もしっかり主張しないと。
そう、もうあの車の中でニコー笑ってる写真あったじゃないですか。
ありました。
あるいはなんか肩叩かれてグワー割れてる写真とかあったじゃないですか、うんうん、もう嬉しくてしょうがないですよ。もうアメリカ様に認められてバイデン様に認められて、どんだけちっちゃいねお前みたいな。まあそれが岸田外交だったんですけど、それはまあ石破さんがこうやってて、で、もともとね、石破さんはこのアジアの外交についてはこうアジア版 NATO とかつってね、
あ、言ってますね、
うん、なんかこうアジアでやるぜ言ってるんですけど、
はい、
これまあまあこれもすぐ今引っ込めてるんですよね、
うんうん、
で、何も所信表明演説にも言ってないから、もう全くやらへんってことですよ。で、しかもインドとかもう諸外国からポロクソ言ってるからね、アホちゃうかお前みたいな、もう中国にもアホちゃうかって言われてるっていう記事とか今出てますからね、
うん、
バカだみたいな感じで言われてるっていうのが、まあ、
すごいなんか下に見られてますね、
うん、いや、そうなんです。なんかこんなめちゃくちゃなものやから、
はい、
もう総理大臣になったらもう、あ、ダメダメってもうすぐゴミ箱に捨てられてるっていう、まあ話になってるんです。まあ一応なんか考えろって自民党に指示したとかっていう報道もありましたけど、考えたって無理ですよ。だってノースアトランティックなんだから。
もうそもそも
ここアジアなんだから。
うん、
もうめちゃくちゃなんですよ。
はい。
で、これね、まあ、アメリカ一辺倒の合理性がなくなってきてるってこう言いましたけど、例えばね、
はいはい、
1900年頃っていうのをこう振り返ると、まあ日本とかヨーロッパとかアメリカね、日米を、うん、こう、まあ、ロシアまで含めてのヨーロッパだとすると、日米欧の全体の世界全体の GDP のシェアが 80% ぐらいだったんですよ。
はあ、
で、20% が中国、インド。
はい。
っていう状況だったんですけど、うん、まあ、これ1900年ずっとね、日本とかも強くなって、だいたい1980年ぐらいは、日米欧のシェアが、GDP シェアが 90% ぐらいまで伸びて、で、中印っていうのは1割っていうことでね、
はい。
で、1980年だから僕が12歳ぐらいの時、僕が小6とか中1ぐらいのイメージ言ったら、もう中国、インド言ったら、まあ、ちっちゃい国でね、
うん、
で、日米欧が世界。まあ、そんなイメージだったんですよ。で、まあ、20世紀そうやって来たんですけど、
うん、
そっから急に日米欧がガー弱くなって、中印が強くなって、
うん、
1990年の時に中印の比率が、中印と日米欧の比率が2対8だったのが、
はい、
またね、2000年の時に21世紀に入る時になったら、また同じ2対8になったんですよ。だから、要するに、中印がすごく弱くなったんだけど、20世紀。
はいはい、
また盛り返してきて、20世紀盛り返してきてるんですよ。
うん、
でね、今、それが2000年でしょ？で、それから10年経っただけで、またもう、 中印のシェアが、これだから 6% かなんと倍ぐらい増えてるんですよ。日米欧のシェアがすごく弱くなってきて、だいたい今、中印って言ったら世界全体の3分の1ぐらいですね。で、その中でも一番激しく凋落してるのは日本なんですけどね。
我々の国、うん。
我々がダメになってきてるんですけど、うん、これはダメになってるのは日本だけじゃなくて、欧米がダメになってきてて、特にヨーロッパの失墜はかなりひどい状況に、まあ、なってるんですね。これ、まあ、GDP のシェアの話っていうのは、これ、2012年のグロー人間大学の研究でこういう研究が、世界全体の GDP の歴史的経緯っていうのを、まあ、見てるんですけど、うん、
はい、
それでいくとね、これから、21世紀中盤に向けてどうなるかっていうのがね、大体ね、21世紀中にはね、中印が過半数を超えると言われてます。
ついに、そんなに
欧米を、中印が、中国、インドがね、まあ、抜くだろうという予測も出てます。21世紀中には。まあまあ、先のことはわからないですけども、勢いとしてはもう中国、インドってものすごく強くって、うん、欧米って全然ダメになってきてるっていうのは、まあ事実なんですよね。で、その背後には、やっぱりね、揉め事民主主義やから、揉めてるんですよ。で、もう、うまいこといかへんと。で、しかも、民主主義やから、資本主義と結託してるからね、資本主義っていうのはグローバル企業が運営してるでしょ。で、こいつら国のことのために働かないじゃないですか。
そうですね。
ほんで自分の金儲けしてんやから。
はい。
あの、バイオハザードのアンブレラ社みたいな、
ね。アンブレ
ラ
出た。
はい。もう今やワクチン企業の方が国家よりもでかかったりね。
うん。
あの、グーグル、アップル、アマゾン、
はい、ね、
フェイスブック。
うん。
まあ、そういうところが、ガーファってやつね。
うん。
もう国なんかよりもでかくなっとるわけですよ。
はい。
で、そいつらが国を食い潰し始めてるんですよ。
もうそっちが権力強くなってるん
だ。うん、そうそうそうそう。だって大企業が強くなったら、そこで働かされてる国民って、給料減っていくわけですよ。で、しかも国民が働いてるいろんな企業が全部潰れていくんですよ。今も中小の商店って全部潰れてってる。
ね、ガラガラの商店街とか多いですよね。
うん、そうそうなってきているじゃないですか。うん、
はい、
まあそういうのもあって、民主主義国家、日米欧っていうのは民主主義が強くなりすぎて、資本主義が強くなりすぎて、グローバル企業が暴走をすると同時に政治もなんかこうバイデンとハリスでなんか言い争ってたり、日本でもなんか維新と自民が揉めてたり民主党と自民党が揉めてたりとかして、その日本の国を前に進めるっていうのはほったらかしでもう喧嘩してるじゃないですか、
うん、
いうのはもう前回もお話しした、
ね、あの選挙のね、
うん、そうそう通りですけど、はい、まあ絵か悪いか知らんけど、
はい、
中国は習近平でもう独裁的に取るわけですわ。いや、ええか悪いか知りませんよ。まあまあ、ええとこもあるわけです。プーチンでまとまっとるわけです。
うん、
キム・ジョンウンでまとまっとるわけですわ。だからね、ドーッと前に行って、一気にこう成長していけるっていう構図が、まあ、あるんですよね。だから、逆に言うと、脱亜入欧してたのは確かにこれまでは良かったのかもしれません。あの、産業革命以降、アメリカとかヨーロッパが強かったから良かったのかもしれないけど、これからも合理性がもうなくなりつつあるっていうことなんですね。もう一個ね、このグロー人間大学の研究で重要なのはね、
はい、
これあの過去100年200年の GDP の推移だけじゃなくて、過去2000年の GDP の推移の推計をしているんですよ、
うん、2000年すごいですね、
うん、そしたらね、紀元元年、
はい、
だからキリスト生まれはった時、あの頃の中国インドの GDP シェアはちょうど今と真逆の 80% だったんですよ。
逆にそんなに強かったんだ、
う
ん、
そうそう、日米欧は全部合わせて2割弱、中国インドが実はもう世界の覇権国家だったんですよ。
そうなんですか。
そうそう、唐とか漢とか
隋とか、はいはいはいはい、
ああいうのがめっちゃ強くて、
うん、
まあ確かにローマとかは強かったけども、実は中国インドの方が経済力がまああったと、いうことが知られてるんですよね、
はい、
でそれがね、ずーっとね、800年ぐらいまで、18世紀ぐらいまで、1700年、1800年ぐらいまで、あんま変わらへんかったんですよ。で、日米欧のシェアは、やっぱりだんだん大きくなってきて、全体の 30% か 35% ぐらいまで来るんですけど、19世紀に一気に8割まで上り詰めるんですよ、日米欧が。
うんうん。
なんでかっていうと、これ産業革命です。産業革命で、要するにこう、エンジンを作ることがね、できるようになって、あれで大量生産、超高速で移動することができるようになって、中国、インド一気にもう、潰していくことができるようになった。
追い越して。
追い越して。で、それが19世紀でしょ。 19世紀、20世紀は欧米の世紀だったんですけど、で、また21世紀になって、元通りの中国、インドの覇権状況に戻りつつあると。
なんか歴史へ巡ってますね。
そうそうそう。だから、はっきり言ってこの2000年の歴史を考えたら、中国、インドの方が強かった時代の方が8割方なんです。
うん、ね、そうですよね。で、
僕らが生まれた今が、産業革命の力で、一瞬だけ日米欧が強かったけど、ほんまは中国、インドが強かったと。で、そっちの状況に今戻りつつあるんやと。だから、やっぱり我々、インド、中国とすぐそばにいる、アジアの国だから、
はい、
これはいつまでもなんかバイデン一辺倒でやっとったら、これアホなことになりますよ、ということになるんですよね。だから、中国との関係をもっとね、整理していかなあかんわけですよ。これ整理っていう言葉使いましたけど、単に仲良したらエッチわけちゃうってことです。今の共産党はね、尖閣の問題とか、あるわけか、それおかしいやないかと、言うべきことは言って、で、最終的にアメリカと対峙するために中国と組むと。
うん、
そういうような日中の友好のあり方が、日中外交っていうのがあるんですよ。アメリカと対峙するために。
はい。
で、その時にね、日本はね、ものすごく重要な役割を担うことができるのはね、日本は脱亜入欧してヨーロッパ側にこの100年以上、150年ぐらいついてるわけですよ。だから、アジアとヨーロッパ、西洋と東洋を、こう融合するのが、その歴史が長いんですよ。で、融合の経験がすごくあるから、これから中国がヨーロッパの要素を入れた上でどうやって発展するかってことを教えてあげれる立場があるんですよ。
はい。
だから、ヨーロッパ側に日本が立ってたから、アジアと欧米との間の、まあ、言えばブリッジ。
架け橋？
架け橋になることができるんですよ。それができるのはね、日本を置いて他に、まあ、いないはず。なんですよね。それがうまくないと、もう結局、もうアジアの文化が全部潰れてしまったりとかするので、ヨーロッパと、その東洋との、融合調和、これをね、21世紀において実現する上で日本っていうのはね、重大な役割を、まあ、担うはずだよっていうのが、まあ、今回まとめた、いろんな人が書いてる、この雑誌の特集の、まあ、一番のポイントになってるんですね。でね、今日はそんな、まあ、東洋と、西洋の、融合、このハーモニーというか、融合というか、調和。これのね、象徴としてね、この一曲をお届けしたいと思います。なんでこれが統合の象徴やねんと思われるかもしれませんけど、統合の象徴やっていうのは後で説明しましょう。山下達郎で、Ride on Time。青い
週刊クライテリオン藤井さとしのアルガママラジオ。
大阪運輸倉庫は物流サービスを通じてビジネスとビジネスを、人と人とを運ぶから結ぶ、トランスポートからトランスハートへ、物流に心を添えて今日も私たちは結びます。サポート体制も充実、未経験者女性の方も多く活躍、詳しくはホームページをご覧ください。ザ・トランスハートカンパニー、大阪運輸倉庫株式会社。
私たちが考えるタクシーとは単なる交通手段ではありません。わずかな時間であってもお客様に安全、安心、快適さを感じていただき、まるでハイヤーに乗ったような満足感をご提供したい。最高のサービスとマナーを実践、それがニッタクマンの自信と誇り。明るく元気に今日もお客様の笑顔と出会いたい。そう、私たちは日本タクシー株式会社。
山下達郎さんでライドオンタイムお届けしました。
これね、1980年のシングルの曲でした。僕
そんな前の曲なんだ、
これ12歳の時ですよね。マクセルの CM で、
はい、
流された曲というか、マクセルの CM 曲として達郎が作ったかな、なんかそれぐらいの、まあ、曲なんですけど、これがね、山下達郎はこの曲で大売れに売れたんですよ。
あ、そうなんです
か。これで大ヒットして、それで今の地位を築き上げたものなんですけど、うん、今、この80年代のこう山下達郎の曲とかね、
うん、
なんかあの時代の日本のポップの曲がね、すっごい世界中で売れてるの知ってます？
え、知らないです。
シティポップって言ってね、はい、欧米でね、ものすごい今注目されて、まあ、去年注目されてたか、今年はちょっとまあ違うのかもしれませんけど、でもまあかなり注目されてるんです。この ヨーロッパの曲中か、日本的やけど、なんかヨーロッパ的やし、英語もちょっと入ってるし、
うん、
あ、なんか不思議やな、言って、うんうん、その、すごく面白がられてるんですよ。大人気に今、なってて、で、こういう時代の日本のポップ、あ、ニューミュージックってやつですね、いわゆる。うんうん、ニューミュージックが、今世界中でシティポップってこう言われてるんですけど、うん、そのシティポップ界の、まあ、講師、一番最初の、ビッグヒットというふうに言われてるのが、このライドオンタイムなんですね。
はい。
で、これ僕12歳の時ですけど、12歳の時、これはだから1980年、この頃だから演歌なんてもう売れに売れてるしね。
はい。
で、キャンディーズだ、ピンクレディーだ、聖子ちゃんだ、まあそんな時代ですよ、うん。
昭和アイドルの時代ですね。
うん、で、まあ僕の兄貴とか姉貴とかの世代は、うん、ディープアップルとかレッドゼッペリンとか、
うん、
まあちょっと上の人たちビートルズとか聞いてるけれども、日本人が作るのはせいぜいなんちゃってみたいな、僕らから見たらね、ダッサいなと思ってたところ、かなりね、こう洋物なんですよ、この山下達郎のライドオンタイムが売れた時は、
うん、
やら雰囲気違うなと。で、この曲今聴いてもすごくいい曲で、
うん、爽やかですしね、
うん、これブラックミュージックの要素が入ってるんですよね、うん、で、まあファンクの曲じゃないですか。で、これもベースも、チョッパーベースでドゥンカッドゥンカッっていうような感じのリズムになってるし、だからね、初めてその、なんか洋風なもんがね、入ってきたっていうものなんですけど、これでもやっぱりね、よう聴いてみたらメロディーラインとかは、これ全然日本的で演歌的なんですよ。
あ、
だから、うん、日本でもまあ売れたっていうところがあって、だからこれが今日のテーマの西洋と東洋の融合になってるんです。
ほんまや。
これね、達郎っていうのはどういうやつやったかって言ったら、
はい、
もうこれね、田舎屋のおとんとおかんの間に生まれた一人っ子でね、
はい、
で、工場を経営したりとか、まあなんかしてた、その普通の日本の子ですよね。子供の頃全然洋楽なんて全然聞いてない。
うん、
子供の時はもうなんか歌謡曲ちょろっと聞くぐらいでね、もうお気に入りは南春夫でございますだったんです
。あ、タオラ押し現場だ。
ね、はい、歌謡浪曲が、
はいはい。
南春夫でございます。うん、もうそれが好きやったコーナス。なんですけど、
はい、
なんかこう、ベンチャーズとかね、
はい、
こう流行ったりしたら、ちょっとベンチャーズ好きになったりとか。
うん、
で、なんか、思春期になったベンチャーズとか、ビーチボーイズとか、ジェームズ・ブラウンとか、聞くようになるっていう人たち、
うんうん
うん、人なんですよ。で、ちょうど僕らもそんな感じですよ。
うん、
ちょっと、15歳年下やから、もうちょっとまあ洋楽聞いてましたけど、
うん、
まあ、演歌の世界で生きてるんやけど、洋楽もちょっと入ってくるっていうような人間なので、だから作り出したら、洋物とは違うんやけど、今までの日本とも違う、独特なもんができてしまったんですよ。だから文字通りニューミュージックだったんですよ。
なるほど。そういうことなんや。
そうなんで、これね、彼の人生ね、今回改めて見てめっちゃおもろいな思って。で、22歳の時に、これ、シュガーベイブを作って、ソングスを出して、ダウンタウンなんかを出して、23歳の時に、ナイアガラトライアングルとか出して、で、ソロアバルのサーカスタウンとかを、こう、アメリカで録音して、レッツダスベイビーとか作って日本に帰ってくるっていうね。だから、日本とアメリカのこう融合を作ったっていうね。だから、ただ単にアメリカの猿真似してるわけじゃ、まあ、ないっていうことです。
しっかり日本のことも取り入れてってことですね。
ということで、石破さん、わかりました。外交をちゃんと日本のためにやりなさいよ。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ、
KBS 京都からお送りしています。
子供の頃に夢見た仕事、大きなバスでたくさんの人を乗せて走りたい、大好きなこの街の日常を守りたい、そうだバス運転士になろう。バス運転士を募集中。北港観光バスで働く5つの魅力や独自のキャリアアップシステムも充実。詳しくはホームページをご覧ください。あなたと一緒に北港観光バス株式会社。
定年まで無事故無違反で勤め上げるのが目標です。女性の私でも働きやすい環境が気に入っています。ドライバーから倉庫作業員、事務職員まで、大阪運輸倉庫で働くスタッフは笑顔であふれています。関西一円の営業所と倉庫のネットワークで、依頼主の大切なお荷物を日々責任を持ってお届けしています。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました、
はい、ということでね、やっぱり我々はそのまあ山下達郎に象徴されるようにね、まあ外国のものを取り入れた時にそれをジャパナイズしていかなあかんわけですよ。 で、それで日本もさらに進化していく。まあ、そんな、国を作っていかなあかんし、うん、そういう外交、そういう政治をしていかなあかんのに、それをね、1980年代はやってたってことですよ。ところが21世紀になって、もう日本がデフレになって、自信をなくしてからも完全に受け入れるように、まあ、なってしまって、今のような非常に悲しい、もう賃金の低い貧乏な国になりつつあるっていうことですから。
生きづらいですね。
なんかこれはね、本当、岸田さんなり石破さんなりね、うん、もうこの今総選挙やってますけども、うん、まあ、ちゃんとした人が政治がやらへんかったら、うん、この国はもう、何にもない国になってしまう、ね。
本当に国民をしっかりと見て、やってほしいですね、
うん、
です。
だからね、そういう政治家の方のこれをしっかり読んで、
はい。
ね、この反欧米論、もう欧米ばっかり見てたらあかんで、ちゅう、アジアのことも考えなあかんよっていうのをね、しっかり読んでもらいたいなと思います。
はい。表現者クライテリオの最新号は、あさって10月16日に発売します。反欧米論、アジアの新世紀に向けて、ぜひチェックをよろしくお願いいたします。書店あるいはインターネットからご購入ができます。オフィシャルホームページからは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長の質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、今夜もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、さようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。